皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、またここでこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 DJ 光一 From Another Sky With Firebird にようこそ。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第13回目の配信なんですけども、トータルすると今回、169回目かなの配信になります。そんな意味で実は長くやってる番組です。はい。前回の第12回で大麻に関すること、を自分なりの意見を話させていただきました。でこれはあまりにも重い話題なので、今回もその続きを、また話させていただければなと思ってこうやって話してます。はい。今はですね、10月の7日、の午前3時にもなるかな、また沖縄県沖縄市のコザの自分の、部屋からこうやって録音してるんですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。東京とかもう寒くなってきてるのかな。沖縄はまだまだね、ちょっと暖かいとか、日中暑い時がありますね。そういった意味ではやっぱ違うなとは感じてます。はい。でちょっとずつでも、ライブの方も、やっており、一応これ予定なんですけども、10月の23、沖縄県沖縄市のジグザグというライブハウスで、久しぶりに、友人である松田英二と合流して、なります保育園っていう俺のパンクバンドを、やろうということになっております。これもなんか、沖縄市でこれもし聞いてくださってる方いたらば、よかったら見てきてください。ジグザグです。10月の23金曜日です。はい。じゃあまた改めて元に戻りますね。前回で、伊勢谷友介さんが、自分が大好きな俳優さんなんですけども、捕まったってことを話させていただきました。で、それに対しての自分の意見だったり、それと付随した話だったりを話させていただきました。今回は、コマーシャル終わりで、そもそも大麻そのものに関しての話を、自分なりの意見も含めてね、調べたことを話させていただきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい。コマーシャル終わりで一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。コマーシャル通りで、まずそもそも大麻とはどういうものなのかというとこから行きたいと思います。大麻とはアサ科の植物で、大麻草という草のことであり、この葉っぱや花水などを乾燥させたり樹脂化したりしてものを吸引すると、でマリファナと言われるものは、葉っぱを乾燥させたもので、これをタバコのようにして吸引すると、そして樹脂化されたものはハシシと呼ばれると。これなんか歌詞とかで聞いたことがありますね、このハシシって。大麻に含まれる有効成分、テトラヒドロカンナビノール THC と呼ばれる物質、これが脳にあるカンナビノイド受容体に結合することで幻覚作用や多幸感をもたらすと、うん、で実際に日本でもこれ、自然に生えている植物だと、うん、で実際ですね、2008年網走刑務所の構内にタイマーが自走しているのが見つかって大騒ぎになるという事件があったと。でこの植物を毎日目にしている刑務官っていうのが、これは大麻だと気づかなかったらしいですね。でちなみにこれ気づいたのは受刑者だったそうですという笑い話があると、うん、で、そしてその前に大麻というのはもともと日本の神道、神の道とは切り離せない関係にあり、古くから神のことに用いられてきたと、うん、その薬理作用ゆえか、古来大麻は神の宿る神聖な植物であるとして、しめ縄に用いられたり、うん、そのしめ縄を用いて、うん、新たえと呼ばれる布を作り、神々に献上していたと、そういうこともあったと、うん、いうことらしいです。はい。で、実際大麻が結構解禁されてるっていうニュース、耳にされてる方もいると思いますが、でも実際はですね、2013年、うん、世界で一番貧しい大統領と、ことで有名になった、ムヒカ前大統領、うん、が2013年に南米ウルグアイで世界で初めて大麻を合法化したそうです。でこの時の合法化の理由っていうのは、大麻を合法化することでブラックマーケットを解体し、うん、組織犯罪の弱体化を狙ったと、うん、ついでアメリカのいくつかの州も大麻の合法化に踏み切ったと、うん、で大麻が合法化されているのは実はこの2国だけらしいですね。で、オランダって実はその大麻を合法化してるっていう誤解が広まってるらしいですけども、これは、オランダでは今も昔も大麻は違法薬物、うん、らしいです。でもあくまで法律上で違法であるけども、合法化はしてないと。合法化すると国連条約違反になる、うん、でもオランダをはじめヨーロッパ諸国は薬物使用の非刑罰化、非犯罪化が進んでいると。つまり違法ではあるが取り締まりをしないというケースがあると、うん、刑罰を与えないということらしいですね。はい、うんうん、ではなぜ大麻は規制されるのかと。さっき言った、もともとその大麻の依存性や毒性、そしてそのさっき俺が言った THC、ものすごいカタカナの名前のやつ、多幸感を与える作用がある抗精神薬、うん、これが近年、その質が高まってるらしいです。要は危険性が前よりも全然違うと、うん、例えばそのラブ&ピースの時代、何でしたっけ、ね、ヒッピーとかが流行った時代のその時の大麻と現代の大麻は質が違うということらしいですね、うん、でその大麻の害っていうのが、どういうことかっていうと、急性の害と慢性の害に分かれるそうです。現在の大麻ですよ。で急性の害っていうのは認知機能の障害、学習記憶、精神運動機能の障害、動作とかの注意力とか、うん、それで慢性の障害っていうのは、依存性、精神病の悪化、呼吸器疾患、発がん性などが出てくると、うん、いうことらしいです。そしてちなみにその大麻、を使ったことがあるって人は世界で1億5000万大麻使用者がいると。これが世界の人口の 2.5% になったらそうです。ちなみにアメリカでは大麻の生涯経験率っていうのは4割を超えてるそうです。うん、っていうことらしいですね。でただここから先なんですけども、ちょっと伝えたかったもう一つのことっていうのが、害だけではなく、確かな益もあると、有害なこともあると、うん、それはどういうことかっていうと、 日本では規制されてるんですけども、サティベックスっていう薬がありますこれは大塚製薬がアメリカでの独占販売権を有している薬、これは大麻を元にして作られたもので、モルヒネと同じような規制薬物、だけども、モルヒネでは効果が得られないタイプのがんの鎮静剤になるらしいんですね、だけども日本では大麻自体が禁止されているので、これを大塚製薬も、日本で販売することができないと、いうこと、だからそういった意味でその医療用大麻というものが、前一回捕まってしまったその高木沙耶さん女優の方が、捕まっちゃったからあれだったんですけども、この方がですね言ってたのは医療の大麻の解禁で言ってたことはこれ正論だったんですね。でちなみにこの医療用大麻、末期がんの方が、自分のために、効果があるってことを知って、痛みを緩和するために大麻を使ったことがあると、でもこれが発覚して有罪になったらしいんです。末期がんの患者の方が自分の痛みを緩和するために大麻を使用した、これの裁判が2016年、結構最近だったんですよ、2016年にあったと、ただこの方は判決を待たずに結局死亡してしまったと、いうことなんですよ、でその遊びで使われた、伊勢谷友介さんもそうだったと思うんですけども、それとは別に、今俺が読んでるこの文章なんですけどもね、患者は最新の医学知識に基づき苦痛を緩和させる権利を有すると、で患者は人間的な末期的終末ケアを受ける権利を有すると、そしてできる限り尊厳を保つと、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能性を与えられるべきではないかと、で日本ではそのね、もう最近コロナって騒がれてますけども、結局その3人に1人ががんで亡くなると、でその3人に1人が亡くなるがん、これで大麻を元にしたサディベックスっていう薬、サディベックスという薬、これで最後安らかな、もしかしたら終わりが迎えられるかもしれない、大麻にはそういう側面もあるそうなんです。皆さんどう思いますか？なんかね、その大麻だからダメとかそういうのとは区分けして、その尊厳を尊重する意味でね、なんか医療的なものは日本も解禁してもいいのではないかって俺は思うんですが、皆さんの意見もよかったら、メッセージいただければと思います。はい、ここまでちょっと、長々と話させていただきましたが、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。はい、その大麻でその先ほど言ったその亡くなってしまった方、でその使用する前にね、その大麻を医療目的で使用するにはどうすればいいかって法務省や厚労省に相談してたりもあったらしいんですね、でも日本では、禁止されてると、木で鼻をくくったような返答だったらしいです。これが現実です。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
ワーのやっちゃまレイディオー、ピーちゃんです。
トツコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
はい、コマーシャル終わりで、ですね、その先ほど言ったサディベックス、なんですけども、ヨーロッパでサディベックスが許可されている国は17カ国になるそうです。うん、アメリカでも遊び目的での合法化に至ったのは4州のみに対して医療目的の使用が認めている州は24州に及ぶ。うん、で、医療を受ける患者の権利を規定したリスボン宣言というのがあるそうなんですけど、これには、量子の医療を受ける権利、選択の自由の権利、自己決定の権利、情報に関する権利などを規定していると。うん、で、もう一つですね、うん、遊び目的の使用と医療目的の使用と厳密に区別した上で、国は時代遅れの大麻取締法の改正を真剣に考えるべき時が来ていると思うと、この文章を書いています。そして最後締めくくりなんですけど、日本人がこの時代から神に捧げてきた不思議な力を持つ植物が、この願いを叶える力を叶えているというのならば、それはまさに神からの授かり物なのではないだろうかと。うん、この文章でこの自分が俺が読んでる 文は締めくくるんですけどね、はい、もし皆さんの心に届いたらばよかったらです。また次回ここでお会いできればと思います。 See you. Good luck. Good luck. Good luck.